真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す神行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す神行のおばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す神行では、対話を地域に広めるために置き弁というねベンチを置いて、活動しております。それでですね、ベンチでこううっかり人と人が、会話ができる、そういう場を作ってましてね、そこで、フィンランドのオープンダイアログとかリフレクティングプロセス、トーキングサークル、ニューマニチュードなどの知恵をねいただいて、関係性がですね、良くなればいいなと思っております。それでですね、先週に引き続き東美書房さんからナラティブとケアにね、エッセイが紹介していただいたので、そちらの方からご紹介いたします。そうですね、例えばまあベンチで座ってですね、地域をこう眺めてるとですね、いろんなものが見えてきますね。だいたいこう人と人ってね、挨拶しないで、すれ違っておられますね。なかなかこう人を知らない人とは挨拶しないというのが定着しているようです。もっと言えばですね、私たちはこう日々忙しくてですね、そんな知らない人と挨拶をしている暇がないというような感じかもしれません、ね。またですね、ここが問題かもしれませんね。まあそういう中でね、ちょっと、勇気を出して挨拶してしまっても返してもらえなかったらがっかりしますよね。まあそういう経験とか返してもらえないんではないかということで、自らも挨拶をしない人になっていると、まあそういうこともあるのじゃないかなと思いました。かつて私たちが住まいをしておりました、家ですね、家には縁側とかね、まあ抜壇将棋とか、あとは井戸端会議みたいなような現象があったわけですけども、まあ、今はですね、言葉が交わし合える装置や場が地域になくなってしまったのではないかと。でこういう置き弁って言いまして、地域にベンチを置く活動をしてますと、まあ、そういうところでね、うっかりこう挨拶からいろんな話ができるというふうなことにつながっています。またですね、子どもたちがですね、まあ、昔私たちが小さい時でしたら、まあ、地域の中で子どもが育つ、親じゃない大人、ね、おじいちゃんおばあちゃんじゃない大人の中で子どもたちが育つ、もしくは、近くのお寺とか神社、駄菓子屋さんとかでね、そういう人たちとの関わり、寄り道、近所のおばちゃんからおやつもらうとかね、まあ、いろんなことあったと思うんですけども、もう今はコロナ明けでですね、おそらく学校でまっすぐ家帰りなさいなんて言われてるんでしょうね。地域がですね、通路と化してます。まあそういうふうに見えますね。なので置き弁とか置けばですね、この、通学路の非通路化にも貢献しているというようなことも起こっております。そしてですね、今年になってですね、まあこれは何でしょうかね、刑務所っていうところがあるんですけども、まあ、法務省の管轄になるんでしょうかね、もう実際にですね、刑務所の職員さんに向けて、対話実践のための研修プログラムというのがスタートしてます。まあ、おそらくゆくゆくは、そういう強制プログラム、強制じゃないな、更生プログラムっていうんだかな、刑務所の中で、社会へ出てこられる時にですね、それで対話実践っていうものを経験されて、また社会へ戻ってこられるという日も近いのかなと思ってます。そうした時にですね、この地域がですね、殺伐としてたんではですね、また再犯につながるかもしれませんし、まあ、保護司さんとか、まあ、私がもし、させていただいてますが民生委員とか、そういう地域にいる、受け皿になる人たちがですね、率先してこの対話実践経験して勉強してですね、地域のつながりのある中に、そういう人たちを迎えたいと、まあ、そんな気持ちもあります。地域自体がですね、住みづらかったり来づらいものだったとしたらですね、 すぐに人は地域の中で孤立してしまうのではないかと、まあ、これはですね、誰にとっても言えるんじゃないでしょうか。まあ、例えば定年退職をした男性、まあ、女性はね、多様性が豊富でですね、地域活動には皆さん出てこられるんですけども、まあ、男性は何分家と職場の往復ということになりがちですから、定年退職であるとか、まあ、病気でですね、そういう仕事一辺倒だった人がですね、急につながる先がなくなった時にですね、まあ、地域にコミュニティがあるんだけれども、まあ、敷居が高くて入れないとか、まあ、そうなるとですね、地域の中で孤立してしまうようなことにならないようにですね、まあ、先んじて、地域の方でですね、こういうオープンダイアログみたいなものの存在を知って体験をして研修を受けていただいてと、まあ、そういうふうなことにもつながっていけばいいなと思って活動しています。まあ、民生委員もですね、保護司もですね、まあ、なかなかなり手がないというようなことも聞いておりますけれども、民生委員保護司さんに関わらずですね、いろんな職場、いろんな地域の中で活動しておられる方にですね、ぜひこのオープンダイアログとか会話哲学といいますかね、対話実践ですね、どのように話すか、どのように聞くか、ちょっと考えてみると、いいのかなと思って活動してます。まあ、こんな感じでですね、京都の一角で始まった取り組みなんですけれども、まあ、これ臨床心理になるんでしょうかね、ナラティブとケアっていう、学術雑誌の一部にですね、エッセイで紹介させていただくところまで参りました。私が研究してますトム・アンデルセンっていうね、ノルウェーの精神科医の方は、会話を通した平和活動なんだと、言っておられたようです。晩年は、人と人がですね、こう無視するのは簡単なんですけれどもね、相手のことに耳を傾けてみるというところから何か関係性が修復されていくんじゃないかなと思ってます。まあ、戦争もね、そういう意味では対話が本当に始まれば収まるんじゃないかなと思ったりもしてます。まあ、地域が居心地の悪さね、もしあったら大変です。皆さんがですね、こう安心して進める地域づくりにもつながればなと思っております。それでですね、先日ちょっと NHK の番組見てましたら、皆さんご存知の御所ですね、御所の中に幕末、腰掛けというものがあったそうです。すごいですね。古都京都には腰掛けというものがすでにあったみたいですね。まあ、置き弁もですね、京の腰掛け置き弁ということで京都ブランドにしてですね、皆さんと一緒に、これからも活動していきたいと思っております。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の街京都を目指す神行がお送りいたしました。
金をかけた三日月は僕の言葉を歌にしてみてといて、辛いことうまくいかないこと全部を歌にしてみせてよ。僕は弱くて出られない、こんな声でいいのかな。なんとか僕は歌を作り